YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月17日火曜日、第424回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、生け花接種は時期、家元、マスの三春さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋、インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週は練馬でご活躍はですね、インディーズ系音楽配信サイトのタカラジオさんとかね、あるいはまあ学芸大学駅そばはダイニングバールッチさんと何かと今後のコラボレーションについてお話をさせていただくなどありまして、まあどうせ暑い夏ならね、いっそ熱い情熱を閉じ込めることなく何事もまあエネルギッシュに立ち向かっていこうじゃないのといったことでですね、そんなつもりでまあ、いつまでも向こう水菜さんままんことキーボー伊藤と、そしてですね、こちらはブログを拝見したところによりますと、本日の撮影無事に終了、久々にアクションしました、しかも衣装がうふふ笑い、うん、まだいけるはずといったことでね、そんな女子高生スタイルに少々遠慮気味に照れてみたりしながらも、いえいえまだまだめっちゃウィーウィーしくも若さ爆発といった、そんな学園風第3週目アシスタントといえばこちら
池田彩子です。
はい、そんなあやちゃんと女子高生スタイルのあやちゃんとお送りしてまいります、学大 FM でございますけども、
はい、
さあ、あやちゃん的にはいかが、ここのところまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうかということで、これどうだったの、これ
その撮影ですね、はい、
ちょっと いいじゃないですか、ちょっとこう女子高生姿で、
そうですね、現場行くまでは少女 B、
少女 B
っていう役だったんです。
ほうほう、
だから何着るのかな、
ほうほう、
すっごいちょっと不安と、
うん、
なんか
期待の
入り混じった感じで行ったところ、
はい、
あ、今日の衣装これね、
お、渡されたのが、
あ、
なかなかいけてましたよ全然、ちょっとセーラー服ではないけどね、
セーラー服じゃないんですけど、
うんうんうん、ちょっとこう、でもやっぱり女子高生ならではの、
そうですね、ちょっと久々に、
いいじゃないですか、
いや、まだもうあと2年ぐらいいけるかなと、
いや、まあ女の子もねどんどんやっぱり厚かましくなるからまあまあ冗談抜きしていけてましたよ
本当ですか、
はい、問題なくいけんじゃないですか、わかりませんけど、でもAKB とかのお嬢さんたちも、
はい、
結構もうだいぶ厳しいところで、
はい、
女子高生的なコスチュームの方もおいでだったりするんじゃないの、
そうですね、一番上の方だと私より年上ですね、
うん、だよね、はい、でも着てるんだから、
そうです、まだあと2年いけます、
大丈夫ですよ、都晴美だって振袖姿で出てくるんだから怖い全然問題ないでしょあ、なるほどね、はい、そんなあやちゃんですけども、
はい、
その撮影はとにかく何の撮影だったのかな、
はい、撮影はマイティレディ、
マイティレディさん、はいはい、なっちゃんとかがやってるね、
そうです、そうです、
はいはいはい、
それの
にお手伝いに行ってきたと、
そうです、そうです、
お、それはまだ出演の日程とか決まらないですか、
オンエア
の日程とか、ちょっと
その辺はちょっと、ま、よく分かってないんですが、
なるほどね、じゃあまたそれをお知らせください、
はい
はい、その他には
そうですね、6月末に黄色とオレンジと緑の3人で出させていただいた、
それは秋田犬、それとも池袋、
はい、あ、秋田犬です、
秋田犬、いかがでしたか、
はい、いやもうなんか3人っていうのもあって今までにないこのちょっと感じで、
うん、うん、あくちゃんもなんかそんなこと言ってたね、
そう、そうなんです、
やっぱりそのメンバーでフルキャストでお送りするのはそれはそれで楽しくて、
はい、
勉強することもたくさんあるんだけども、
はい、やっぱり3人だからこそできることみたいなのもあって
選抜もね、
はい、
3人だからできること、
そうですね、
ほうほう、
ちょっと初スタンドマイクで3人で
いいじゃないですか、なるほどね、
なかなか面白い感じに、
面白い感じで、
はい、楽しかったですね、衣装もちょっといつもと違って、
お客さんたちもまたいつもの盛り上がる感じで、
そうですね、お客さんがすごい、うん、そのイベントのお客さんがすごくノリのいいお客さんばかりで、
ね、むしろ自分たちなんかよりも、はい、その盛り上がり方とか盛り上げ方をしてたりするかもしれないからね、
あーですね、もうなんか まあ、MC の方がいらっしゃって、はいはいはい、MC の方が、うん、じゃあ立っていただきましょうかって言ったらもうみんな率先して立っていただけて、
なるほど、
はい、もう手拍子とかも
信仰宗教みたいな感じですねなるほ
どね、もうすごい、はい、で手拍子とかもすごい率先してしていただけて、
そうですか、そうです
か、すごく楽しかったですね。
なるほどね。さあ次回行ってみましょうか。これからはどんな活動になりましょうか、はい、
そうですね、今月末ですね、うん、7月28日に中野、はい、
中野、
はい、中野芸能小劇場にて、
中野芸能小劇場、はい、何時から、
18時半会場の19時開演ですね、
はい、料金は、
料金が前売り当日ともに1000円です。
お安いね、
はい、それはこれなんか一度、うん、何月だっけな、まあ、以前も一度出させていただいたあのお笑いパフォーマンスライブコメディードラゴンっていう、
なるほど、
まあ、そのお笑い芸人さんたちがたくさん出演なさるライブの、うんうん、まあ企画コーナーにこうポンと出させていただく
ということで、うんうん、
そんな感じでちょっと面白おかしく、
はい、いいですね、
カラフルバードらしさを
多いじゃないですか、
と前面に押し出してこようかな と、
かなと、
はい、
それはまた選抜隊で
いや、あ、そうですね、うん、これもそうですね、5人ですね、
5人なの、
はい、
あ、まだそれは明らかにならない、
あ、誰を抜いた5人かということですか、
出る5人でもいいのか、
はい、ピンクを除いた5人
です。そういった方が早いんだな、今な。
はい、
メンバーちょっと減ったからな。
はい、
ああ、そうか、そうか。ああ、なるほど。その他にいかがですか？
そうですね。あとは、まあ、そろそろレコーディングが控えているのではという。
新曲もそろそろやらないとね。
そうですね。そろそろ鳥肌以外も。
うん、やらないとな。そりゃそうだ。だから、はい、まあ、そういった意味で言うと、この夏のね、やっぱりそういう、こう、はい、アウトバーンじゃなくて、なんていうの、アウトサイドというのかな、そういったところでどんどんイベントがあるわけじゃないですか。
そうですね。
あ、ね、ごめんいらっしゃいませ、どうぞ、ね、ご常連の。プロデューサー、海藤さんお越しということでですね今日もにぎにぎしく、ね、スタートしております学大 FM ですけども、はい、だから夏場はそういった意味で言うとね、今もほら海藤さんなんかもね、
はい、
ちょっとこう夏のそういったこうサマーファッションって言いましょうかね、うん、そういう感じでお越しなわけですけど、
はい、
やはりどこ行っても海山ってことになると、
はい、
それぞれにこうイベントがあったりするわけじゃない。
そうですね、
海の見てるとどうですか、やっぱり自分たちもやってみたいなみたいな。
あ、そうですね、なんかちょっと海の家とかで、うん、
いいよね、
イベントとかしたいなってちょっと思いますますね、
あれ大変だよ、でも 俺らもやったことあるけど、何回もあるけどウルトラマンの、ね、二平、はい、二平さんなんかと、ね、トークショーとかでやったことあるけどね、はい、あ、もういろんな意味で大変、まあ、暑い日差しもそうだしね、
はい、
それはもう紫外線もそうだし、俺らバンドで行ったから、
はい、
機材関係のやつはね、もう潮風で大変なんだよ。
ああ、なるほど。
そういうのもあるし、
もう海は、なるほど、
そうそうそう、女の子なんかまたほら お着替えとかね、
はい、
まあ、時代があんま違うからそういう節穴から覗けるみたいなこともないけど結構ね、女性のタレントの方たちも、はい、加藤玲子さんとかね、
はい、
あの辺なんかとご一緒したことあるけど、はい、結構着替えとかも大変苦労しながら着替えたみたいな向きもあるから、
はい、
ね、そういうところも気をつけながら、ね、大いに頑張っていただきたいと思いますけど、ね、体調の方大丈夫です、咳込んでますけど。
そうですね、ちょっと
喉の方が、
そうなんですよ、ちょっとここ1週間ほど喉の調子が、
なるほどね、はいはい、まあ、まあその辺はどうぞ十分に気をつけながら、ね、
はい、
よろしくお願いしたいと思いますけども、
はい、
さあそんなこんなでですね、学大 FM 的には、今日はですね、あやちゃんには嬉しい、ね、咳込むぐらい嬉しい、イケメンの、ね、お兄さんたちが、集まっておいでなんで、
はい、
後でまたそういった方たちと一緒にですね、
はい、
いろんな形で学大 FM について、またご自身の活動について、
はい、
伺ってまいりたいと思いますね、
はい、
それではそんなこんなでサクサクと始めてまいりましょうか。いつもの三万万こと、キーボー伊藤と
池田彩子の
学大
FM、
はい、そんなこんなで始まりました、本日の学大エビスね、もう水も漏らさぬコンビネーションで、さすが2年5ヶ月のキャリアをもう十分に感じさせるような、オープニングではございますけども、さて本日はね、先ほども申し上げましたように、
はい、
劇団祭りの準備さんはね、吹上市から、まあ、吹上市はね、たびたびご出演なんだけども、はい、お参りしようぞー、続々と、
はい、
インファームさんのね、ご常連の方たちを起こしてくれ
どうも、
いつもありがとうございます、どうぞ上田さんじゃないですか、ね、 はい、ありがとうございます。上田さん、上田さんってクリームチーの上田さんじゃないですよ。ね、はいはい、また綺麗なご婦人をお連れになってね、ずるいぞ。あ、こっちいらっしゃい、こっちこっちこっち違うか、ね、はいはい、どうぞこちらの方でごゆっくり召し上がっていただきたいと。こんな風にちょっといじったりいじられたりしながらやっていく放送なんで、ちょっと緩い感じで、ね、よろしくお願いしたいと思いますけどね。はいはい、まあそんなこんなでですね、はい、今日は時間的にもね、いろいろちょっとありますこととね、はい、サクサクと本日の書き込んだメールの紹介をさせていただくについて、はい、まあほとんどほら何かメッセージについてコメントを出しながらご紹介しながらお送りしてるんですけども、はい、そうするとちょっと尺取っちゃうんで、はい、今日も読み上げさせていただくだけで、はい、ほとんどもうご紹介のみノーコメントでトントンと読み上げて、はい、参りましょうかね、はい、特に何かあったらさ聞いてくださいよ、
はい、
全然意味が分かんないとかこれ何ですかみたいなことになっちゃうと具合悪いですから、はい、その時はおっしゃってください、
はい
はい、それでは早速ご紹介してまいりますね、まず最初にいただいておりますのは、先日はモラパンお疲れ様でしたということで千尋さんからいただいておりますね。これは、まあ、モラトリアムパンツさんね、先日あの、うん、千本桜ホールさんで開演されましたモラトリアムパンツさんの千尋さんから、モラパン公演のライブはかなり好評いただき、今回はロックテイストでお送りしました。そして8月にはミニシアターで、出演、映画が公開されます。ぜひご覧いただければ幸いです。ザ・ビ、なんだっけ、ビ・ベ・ベ・なんていうのこれ、バベルショート、バベルショートフィルムかな、そちらが、これまた英語ばっかりだな、サマーディビジョンか、私は島健太郎監督、ピロポスとその妻の中国人役で出演しました、うん、なんと中国語喋りますからということでね、日程が8月の4日から8月の10日、はい、場所がオーディトリウム渋谷っていうんですかね、時間が16時30分開場、16時45分上映と、料金の方が1500円、前売りは当日ともにということですね。ぜひ劇場でお待ちしております。そして学園風放送にはぜひ31日にお邪魔できればと思います。行けそうなら監督にも相談し放送を盛り上げればと思います。よろしくお願いしますということですね。はい、はい、どんどん続けていきましょう。
はい、お世話になっております、はい、ギター田中修一さん、はい、いつもお待たせしてすみません、はい、なかなか時間が取れなかったのですが、うん、来週中には豆腐ソングにギターを入れたファイルをお送りできると思います、うん、ご迷惑をおかけしますがもうしばらくお待ちください、
はい、さあ続きましてはですね、お世話になっております学芸大学駅前ダイニングバー、ルッチさん、ルッチ出水さん、
はい、
出水さんだな、ごめんなさい、先ほど大家さんに話は通しておきました。あら、そう頑張ってねといったリアクションでしたので大丈夫だと思います。軽いわね、ブロケードさんとの打ち合わせの件これから確認を取りますがいかがでしょうか、一度お店にお電話いただければと思います。東京都目黒区高浜3-6-8タツビル、TE、これはスラッシュじゃない、なんて言うんだっけな、アポストレフィーみたいな、はい、みたいな、タッツビル2階0337948230、ルッチダイニングバーさんですね、はい、はい、続いて、
はい、第36回目黒区民祭りについて、
アンビエント
樋口明さん、三祭りの打ち合わせ日程がはっきりしたら連絡ください、はい、9月16日は今のところ空いています。
はい、さあ続いてどんどんいきますよ、
はい、
先日は貴重なお時間いただきありがとうございました。宝ラジオだな、
宝ラジオ
、橋本忍さん、お話しした通りぜひインディーズ系に詳しい方をご紹介いただきたいので、連絡先とお教え願えますか。またその折にお手数かけますがインディーズのレーベルや仕組みのことを聞きたがっている橋本というのから、連絡がいくのでよろしくと事前にお知らせしていただけると助かりますといったわけですね、
はい、
はい、続いて、
はい、お疲れ様です。劇団祭りの準備吹上和樹さん、
はい、
ご挨拶もしたかったので大丈夫ですよ。当日は機材を見せていただきたいので18時半ぐらいにお伺いしても大丈夫でしょうか、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、さあそれでは、続きましては、はい、お疲れ様です。西尾ゆり子さん、今まえちゃんにメール転送しました。最近は暑さにやられグダグダの毎日です。来週は気持ちを入れ替えて、フレッシュな放送ができるように頑張ります。どうぞよろしくお願いいたしますということで、
はい、
さあ最後になりますけれどもこちらはフライヤーでいただいてますね、はい、役者の落語会ご存知コント赤信号の小宮康隆さんをお迎えし、千本桜落語会に、登場していただきます。落語家とは一味違う役者の落語をご堪能くださいませということで、出演者が小宮康隆さん、あ、ごめんなさい、高安さんだかな、
たかしという字に、やすしという字ね。うんと、これはコント赤信号の兄貴、兄貴っていう方の人だね。あの人じゃない方、ラサールさんじゃない方ね。そうそうそう。だから、ラサールさんでも渡辺さんでもない方。そうそうそうそう。あとはこれ、宗世、海事さんと読みするのかな。僧侶の僧の、立身弁のない、ない、そう。に、世界のせい、海の海で使わさですね。で、ウク、あ、宗世、あ、違うのか。まあいいや。で、ウクレレエイジさんっていうかね、ウクレレ漫談なされるんでしょうか。8月10日金曜日19時開演、会場は30分前ですね。起動線が2000円、当日が2300円、場所は千本桜ホールさんですね。ご予約のお問い合わせは03-3715-4019 03-3715-4019ということでございますね。千本桜落語ホール、落語会のご案内でございますけどね。どうぞ8月10日金曜日19時からにぎにぎしくお出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい。そんなこんなで、これ書き込んだメールの紹介、
はい、
コメント入れてると時間かかるけど、
はい、
入れないと何言ってんだかわけわかんないのこれ。
そうですね、なんかすごいさらっと
さらっとこれ何ですかみたいな話ですけど、
さらさらっと終わります。
まあまあ学芸風の常連の方はね、
はい、
大抵、まあ、このいつもなんて言うんでしょうね、うん、続けていただいているネーミングの方たちとその内容が多いので、はい、うん、まあ、強いてここでないのはあのデザイン&イラストレーターの森田義信氏のことで、皆さんおなじみの方からの情報なんで、
はい、
聞いていただいている方には十分お察しいただけると思うんですので、うん、本日はちょっと、まあ、いろんなちょっと諸事情ございましてですね、時間もないこととて、はい、書き込んだメール紹介をこの辺にさせていただきまして、
はい、
それにつけても本日の1曲目は、
はい、
何と申しましてもこの曲ということで、
はい、
はい、
そうですね、
はいはい、
私含め、
はい、
まあ、6人で、
はい、
今はいないメンバーも含めての曲ですが、
はいはいはいはい、
カラフルバードのナンバーから、はい、鳥肌
という形で、という曲で聴いていただいた後、
はい、
ね、
はい、
その後で本日のゲストの方は呼び込みをさせていただきたいと思いますね、
はい、
それではカラフルバードのナンバーで鳥肌で聴いていきましょう。こちら
世界へ羽ばたけ空の彼方へとカラフルバード
い、そんなこんなでね、聞いていただきました。あ、カラフルバードのおなじみのナンバーで鳥肌ということでございましたけどね、
はい、
さあ、それではですね、はい、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、学園フリアもすっかりおなじみのね、劇団祭りの準備は、吹上和樹さんとともに、また吹上さんからのご紹介、セカンドプロジェクト代表は竹本大輔さんです。ようこそ。はい、どうも、やっておりました、吹上和樹さん、
はい、
吹上さんで間違いなかったですね。
はい、大丈夫です、吹上です。
そんな吹上さんですけども、はい、もうこれでどうですか、トータルで、年間にもう20本ぐらいの放送出演回数、
そうですね、まだ7回目
樹立するぐらいの感じでしょうか。
そうですね、多分このまま勢いでいくと年間本当に20回ぐらい出ちゃうんじゃないかぐらいの
勢いでね、
はい、
はい、まあ、そんな吹上さんですけども、はい、またどういうわけだか、このあやちゃんを目指してくるっていうような勢いで、なんとなくあやちゃんとの回数が多いみたいなんですけど、偶然なんでしょうかね。
ああ、そうですね、うん、でも西尾さんも多いですよ。
それは何との対比なの。西尾さんっておばちゃんがいるんです
よ。多分今7回出て、多分あれじゃないですか、あの目黒祭の時入れて7回なので、多分33ぐらい。
あ、そうかな、はいはい、まあでもね、やっぱり若くて可愛いおじいちゃんいいでしょ。
そうです ね,
ね、はっきりきっぱり言っちゃってるし。まあまあ、でもね、あやちゃんも馴染みがあるから、
はい、
吹上さんとはね、はい、なんかワークショップとかに参加されたとかのもあったんでね、
先日来て、
それはどうだったのかな。
結構前ですね、
うん、もう二度と行かないみたいな。
いやいやいやいや、
そうです
か。いやいやいや、ついこの間もあのお誘いいただいたんですけど、うん、ちょっと先日もお伺いできず、
うんうん、なるほどね、じゃあ、まあそういうコミュニケーション続いてるということで、
そうですね、
あ、結構じゃないですか。どんどんね、またそういったネットワークを大事にしていただきつつ、今日はまた新たなネットワークということで、吹上さんからのご紹介ということで、なんかすごい難しい横文字だったりとか、なんかちょっとこういかにもこうインテリジェンスあふれる何かこうエンジニアチックだったりとか、アカデミックな部分でのこうなんていうか、指こうペンくるくる系の
ちょっと回し系の、
うん、そうそうそう、なんかこう科学的な物理学者的ななんかこう、ウィッグス流星群じゃなくて、なんだっけ、よくわかんないけど、
あんまりハードル上げるなよ。
そんな流星群じゃない、粒子か、なんかそんなのでもね、研究しておいでそうな、そういう感じの、はい、ゲストの方ですけども、はい、吹上氏の方からじゃあご紹介していきましょうか。
セカンドプロジェクト代表の竹本大輔さんです。
うん、
お、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹本さんは、どういった方なんでしたっけ。
僕はですね、はい、まあ、今セカンドプロジェクトっていう、はい、まあ、ちょっとまあ、インターネットを使って、
はい、
まあ、面白いサービスっていうのをどんどん発信していこうよっていう団体を立ち上げて、
なるほど、
活動していますけど。
なるほどね、
はい、
じゃあそれ全部あの青森弁でやってもらってもいいですかね。さっきの丸ごとちょっと青森弁でやってもらって
もいや、今あのセカンドプロジェクトっていう代表あの団体を作ってですね、
あ、作ってんだ、
うん、インターネットっていう、まあ、ツールを使って、
インターネットぐらいは俺だって分かるから。
あ、本当ですか。
分かるから。
で、まあ、もう面白いサービスを、まあ、作っていければいいかなっていうふうに思ってますけど。
サービスやってんだ。
はい、やってます。
女の子だったらめんこいなんて行くんだけども、
はいはいはい、
野郎だから分かんねえんだ
も
ん。
ああ、
男の子はイケてる男の子は何て言うんだろうね。
イケてる男の子、
男の子のこと、女の子は可愛い子はめんこいって言
うんだけど、はい、
でも男の子は何て言うんだろうね。
イケメン。
イケメン。今日全国共通だもん。なんで青森持ち上げてんだ。いやいや、まあ青森ご出身だってことなんでね、
まあ、はい、
ちょっといじらせていただきたいん
で、
はい、びっくりしたのがね、あのあやちゃんさ、
はい、
本当にそういうこうちょっとこうペンくるくる回しの、はい、ちょっとスレンダーでタッパ回って、まあ、はい、イケメンじゃないですか、
はい、
でこうエンジニアだったりとか、まあこのプロジェクト、セカンドプロジェクトさんの代表とかって聞いてるか、だから、
はい、
いや、まあだからその前に、吹上氏からの紹介だと、ちょっとお堅そうな背広のね、
はい、
ちょっともうだいぶ彼氏がついてきたようなおっさんが来るんじゃねえかなと思ってたのさ、
はい、
そしたら全然そういう感じじゃなかったから、まあ最初に驚いたこと、それでその
番組前にこの機材関係の今日ちょっとそういったことのね、はい、まあ、お仲間の方もお越しになっていただいてるんですけども、はい、お話をした時に、はい、そういう僕とのやり取りの最中には、はい、まあ、そういう、 こう共通語で、まあ、的確なテキパクとしたやり取りがあったんだけど、はい、お仲間と喋り始めたら急にちょっとここにどうなってるかを見せるとしたらちょっとチェックしとけチェックみたいな感じで
急に方言が、もういき
なりそんな感じだったからさもうセキュリティ知ってかお前セキュリティっていうのは石油入れることを言うならば石油入れていってもらおうみたいなさなんかそんな感じのニュアンスで受けてます大丈夫ですか急にちょっと表現されたんで、はい、そこの辺のインパクトっていうかギャップのにちょっとこう、ね、驚いたような次第なんですけ ど、ね、まあ、その辺ちょっといじらせていただいたんですけ ど、
ね、
でもねなんか全然そんなイメージじゃないもんね、
はい、そうですね、
うん、
本当ですか、
はい、
普通にこうシティーボーイ的な感じじゃない？
そうですね、シティーボーイな、ね、都会で育ちましたけど何かみたいな、
そうですよね、そうそう、そう、本当、そういう、まさにその通りだと思います。でもご出身でいうと吹上市が、川崎だって伺ってますけど、はい、その方がまたなんで青森とのつながりができちゃったんでしょう？
あ、そのつながりですか？
ええ、
つながりはですね、まあ、言うと簡単なんですけど、僕のバイト先の社員さんの彼氏です。
あなたの彼氏じゃなくてね。
ああ、安
心しました。これまた話ややこしくなっちゃうんで。そうするとこいつらなのかなと思っちゃう。だって鍋とかおこげとかいろいろあるからね。わかりませんけども、まあまあ、いらっしゃいましょう。そうね、まあまあそんなこんなででも お付き合いの最初はそうだということですけども、はいはい、今日は特にまたそのラジオ関係だったり、エンジニアチックな部分でのご招待をいただいたというふうなことなんでしょうか、はい、
そうです、
はい、とそれについては具体的にどんなふうになりましょうか、
ですね、
新しい新規の番組についてですよ ね、
そうですね、新規の番組をちょっとやらせていただくので、うん、それのちょっと機材関係 と、うん、ちょっとなんか新しいやり方を見つけれたらなっていうところで、うんうんうん、ちょっと今日見せていただこうと思って。
なるほど、はい、そこら辺はやっぱりこのしっかりとこの腕を持っておいでだと。
そうですね、
いうこと
と、もう逆にもういないと成り立たないんじゃないかっていう、っていうかもうそこいないと僕喋るだけじゃなくなっちゃ う、 っていう。
ああ、そうそうそう。だから一番心配なのは、で、あなた一人は一人じゃない。
はい。
で、多分そのネットワークは確かにそれは竹本さんとか終わりかもしれんけども、三、はいはい、人さんはもっと固い絆で結ばれてるみたいなんで、はいはい、小学校とか中学生からの付き合いでしょ。
はい。
でまして強度をバックに頑張っておいでなわけですから、一番心配っていうか危惧されるのは、はい、おもやを貸して軒を取られるみたいなね、軒を貸しておもやを取られるみたいなことになってもいけないから。気がつくとこの3人さんで、まあ、3人さんって言ったら後で、ね、ご紹介しますけども、はい、津川和樹さんと山本健太郎さんと、ね、お越しなわけですけども、はい、3人がもう全然あなたと違ったプロジェクトで番組を立ち上げて、はいはい、あなただけが追い出されてみたいなことにならないとも限らないんでね。
まあそれはそれでもう、うん、泣く泣く、
まあ、いらっしゃい
ませーという話になってきますよ、
ね、
はい、
まだだってそんないきなり立ち上げてもいないうちからネガティブな話ってもしょうがないんでね。
言い出したの希望さんじゃないですか、
うん、そうそうそう。だからそういうのを楽しみに生きてる男だから、
あ、それを楽しみにしてる、
楽しみにしてる、
そうなんないようにします。
だからそれは一つやっぱりカツンとさ、はいはい、あなたからは言えないだろうから俺が釘を刺してた方がいいじゃん。
ああ、なるほど、なるほど、釘を刺してくれた。
それはだから俺は立川談志師匠みたいな気持ちになってね、爆笑問題が解散するとか何かの時に、はいはいはい、ね、太田さんにね、お前田中だけは捨てるなよと言ったのと同じようなこと、
はいはい、引き上げだけは捨てるなよと。
立場弱立場ないしみたいな。だってあなたの紹介で来たっきり言われ
たんだよね。
でも正直言って俺能力的に欲しいのはこの3人だ。
待ってください。
あったあった。
いやいや、もうそこは
なんかそんな感じがしたぞ。
でもほら、ご縁とかね、そういうのってどこでどうあるか分かんないから。
そうですよ ね、
ね、大丈夫、好きだから、愛してるから大丈夫だよ。
まあ、それだけでは乗り越えられないこともありますけど、ね、
大丈夫。もうだってあなたなしでは新しいまた番組成り立たないと思うから、そこはあなたがここをね、 っちりしときましょうよ。はい、はい、さあそんなことで、さあそれで むしろ、竹本さんの方から、はい、どんな感じで今進んでるんでしょうね。ある程度今日はとりあえず様子見とけみたいな感じなんですか。
まあまあ基本的にはそうですね、うん、まあ、どういうふうにラジオって構造されてるんだろうっていうことから、
なるほど、
まあ、どういうふうに発展性を持たせてやっていけるのかなっていう
ことを、うん、そこ
ですよね、うん、いろいろ考えてはいるんですけど、
ね、なるほどね、はい、だからそういう意味じゃ未知数だからさ、はい、どんなことになるのかっていうのはこれからだもんね。
まあそうですね、僕の方でも実際分かんないですね、
うん、でもどうなんですか、吹き上げ師とその辺のどんな番組していきたいねみたいな、ある程度、まあ、コンセンサスまでいかなくても、はい、そういうものをこう語り合ったりとか、ある程度のそういう青写真みたいなのができたりするんですか。
まあできてるんですかね。
そうですね、作家がもう一人あのいるので、構成作家、
はいはいはいはいはい、松永さん、
いや松永じゃない、
松永じゃなくて
松永はもうあの構成なんか出ないんだ
よ。あ、そう
な
んだ、はい、なんかとか言うんじゃないです
か。ああ仲間聞いてるかもしれない、
聞いてるかもしれない、
聞いてる。松永でもできると思うんですけど、もっとできる、構成作家、
ね、ちょっとでも強力な布陣で臨んでるって感じですね。
そうですね、だから逆に本当になんか俺いらねえんじゃねえかっていう気はする時は
ないでしょ。そこ謙遜でしょ。あ、大事だと思いますよ。
まあまあまあ、吹き上げさんの、ね、人望があっての、うん、まあ、周りなんでね。
おお、
竹本、え、なんか、なんか、なんすか、この前、嫌な間があったけど、なんだ。
やっぱり、青森県民は人間ができているから、苦労してから、やっぱそこら辺はね、ちゃんと人間関係分かっているから、信用していいんでねえの。そこはね、はい、まあ、そんなことは追ってですね、どんどんとどんな風にしていきたいのか、等々についてですね、詳しく伺ってまいりたいと思いますし、またお仲間のですね、はい、山本さん、坂田さんについても、いろいろご情報をお聞かせ願いたいなというふうに思って、ね、これ、お二人はどういうか、同居の方なんですか。お二人さん今控えておいでの。
そうですね、あの、まあ、小学校中学校高校と、はい、あ、それぞれ、まあ、仲が良かった面
で、どっかよそ行くとこなかったのか。3人さんでも大事なお友達だよね。
まあ、大事なお友達ですよ、はい、
ね、でやはり方向性もみんなそういうエンジニアチックな部分だったりとか、
まあ、そうですね、たまたま、まあ、偶然にもみんな同じ方向を目指してたんで、まあ、だったら一緒にやろうよってこと
で、あ、そうなんだ、そうですね、素晴らしいですね、はい、で過去にそのお三人さんで何かやってこられたこととか、もうこういうちょっと輝かしいあれがありますよみたいなことであったりするんですか、文化祭の時に何かやったとか放送部で何かやったとか。
あ、あの特にはないですね、まあ、そんなに小学校中学校高校で、うん、まあ遊んでたかって言ったらそんな一緒に遊んでもなかったし、うん、まあまあ部活が同じだったとか。
おお、部活なんですか。
あのバスケット部。
おお、バスケットボール、はい、3人さんで、
あの僕とあの津田川の方ですね。
あ、津田ちゃんお前絶対やってそうだもんね。ここはだってもうね、それこそ、はい、あのバレーボールだって、
はい、
もう走り高跳びだって、はい、ね、何かこう、うん、無駄なんかこう障害物競争とか、はい、そういうんだ、うん、だって2メートル50センチぐらいあるでしょ。
大きいですよね。
大きいよね。
どんな怪物ですか。
いや最初見た時すごいなと思ったぐらいだから。あ、バスケットボールね。
でも僕と健太郎、山本君は、うん、まあ、小あ中学校の頃に、うん、あのバンドを
ボンド、
ボロ、
かっこいいじゃないですか。はい、なんかじゃあちょっとあれだ、あの氷室さんと布袋さんみたいな感じかな。
まあ、まあまあ似たようなもんですよ、
ね。おい、譲らんねえここ。
すごいね。
譲らないねここね。頼もしい限りだね。はいはい。まあまあそういうことにしておきましょう。はい、はい、そんなこんなでですね、まあそれぞれまた皆さんにもインタビューさせていただくことになるかもわかりませんけども、はい、まず最初学部的にはあ、はい、コンテンツはございまして、それに沿ってお付き合いいただくという形でお願いできればと思います。
はい。
まず最初に今日の時事ネタということで、はい、私の方で10項目ぐらい気になったニュースをピックアップしましたんで、それについてですね、印象や感想をお聞かせいただいて、その方がどんな方なのかっていうお人のなりが、伝われば、まあ、リスナーの方たちなんかも、ね、一緒に考えていただきながら、
なるほどですね、
というふうなコンテンツになっております。
はい、
まず最初にさよなら原発10万人集会に17万人都心をデモということがございましたり、続きまして各地に高温注意情報、熱中症に注意を、熊谷さん38度予想、続きまして大津中2自殺、身内の限界、何度もサインを見過ごす、暴行を見た19人がアンケート回答、続きまして、いやこれは私たちの時代の時の、ね、ミュージックシーンでのヒーローなんですけども、桑名正弘さんがご帰宅と、脳幹出血で倒れる、三井住友、続きまして三井住友銀行が人民元建てで預金、メガバンク初23日からということですね。続きましてアメリカはオスプレイ事故調に米軍が圧力ということですね。うん、
機体の不調の報告変更を迫るということがございましたり、続きまして上方の方では桂三枝さん、ね、襲名控え 船乗り込み、見物人と大阪締めということで、ね、三枝さんから文枝さん師匠になられるということですね。続きまして星出さん、宇宙長期滞在へ出発ソユーズ打ち上げ成功、続きまして俳優の遠藤達郎さん死去、これはまあご存じない方多いと思うんですけど、銭形平次の箕輪の満州親分役だったんですよね。最後になりますけども、高倉健さんが6年ぶり映画完成、17日から撮影に日誌というタイトルになりましょうか、連載といったところですけども、さ あお手本というわけじゃないんですけども、慣れたところであやちゃん的にいかが。
そうですね、まあ、気になるニュースは多々あるんですが、
はい、
なんといっても、うん、暑い
暑い暑いですね。
暑いですもん、本当に、はい、なんかつい先日まで、はいはい、すごい7月なのに寒いみたいな時期もあったじゃないですか。
マスターとそんな話してたね。
そう、それなのにこの急にですよ、ここへ来て1週間ほどで
何これと、
なんだろうみたいな、うんうん、まあ熱中症で倒れてもおかしくないですよね、
うん、
もう家の中にいても、はいはいはい、まあ、あの蒸し風呂状態で、うん、汗が止まらないんですよ。
実際に、それで、何ですか、熱中症で倒れたりとか、うん、もうすでにそういう、ね、
う
ん、
ね、
被害に遭われた方多いですからね。
今日も何人か運ばれたっていうニュースも見ましたし、
うんうん、若いんだからまだそこまでには至らないでしょ。
いやいやいや、でも多分水分を取るのを忘れちゃうんですよね、
う
ん、
ああそうかな、うん、
ついつい、うん、あのいろんなこと熱中してると水分取るの忘れがちになってしまうの で、うん、で余計に熱中症だったり、あのなんだ、何でしたっけ、
睡眠不足とかもあるしね、夜寝られないでしょ、やっぱり
含めても体力の限界が、
うん、
そうですね、
なるほどね、うん、はい、
体調管理が難しいですね、気温がこう、
それは要するに遠回りにそういう体調、自分の体調管理を気遣ってくれる、
はい、
優しくて親切でお金持ちなボーイズを探しておいでたみたいな話、うん、うんって言ってる明らかになっちゃったしみたいな
違います、違います、はいはいはい、違いますよ、
まあだからね、はい、あの若い人たちでも、あの社長さんを名乗る人で、うん、メイクマネーたくさん持ってる方もおいでのようですから
何の話ですか、
いや、
もっと
例えば青森県出身の人だとか、わからないから、そこら辺
に隣に
ちょっとそういうのちょっとピャーっとこう行って、それでこう暑い夏も、
はい、
例えばモナコだとか、コートダジュールあたりで、こう今ちょっと治安が悪いって聞きますけど、まあそういうところでバカンスみたいなこともあってもいいんじゃないですか。
は
い、
暑さを感じないところで、
ね、そういうところで私を連れてってみたいなことですよね。まあまあ そんなことで、とにかくでもまあ現実的には気をつけないと。はい、
そうですね。これから
して、ね、お年寄りなんかは特に気をつけていただきたいと思います。ね、
どんどん暑くなってくるので、
はい、まあまあだから若さでね、そこはもうそういう、はい、むしろ暑いんだったら逆に情熱で ね、はい、
でね、
暑いのを乗り切っていただくというようなことで頑張っていただけたと思います。
はい、
さあ続いてでは竹野さんいきましょうか。
はいはい、あとソユーズ打ち上げ成功って
ことで、おー来ましたね。
僕あの宇宙兄弟っていう漫画、はい、あの集めてるんですけども、いいですね、宇宙行ってみたいですね、僕も。
やっぱり、ね、そういう部分では、うん、僕冒頭で申し上げたけど、
はい、
そのサイエンスティックな部分とか、
はいはい、
何かそういうこう物理学とか、はい、やっぱり興味がありそうな感じの方じゃ なかったんですか。
あ、なるほどですね、まあ、言ってもやっぱ面白そうですよね。
やっぱりそう、はい、そこがこう、ね、根っこにあって、
はい、
今のそのエンジニア的なことだとか、
はいはい、
そういうこうコンピューターにその手掛けておいでだったりっていうのは、
はい、
やっぱりバックボーンにあったりしますか。
まあ、実際僕あの文系の出身なので、
そうなんだ、
あんまりそこまで詳しくはないんですけども、まあ、ただやっぱりその掘り下げるものがあるっていう、
うん、
ところがやっぱ面白いことではありますよね。
だとしたらこの前の本当にそれこそヒッグス粒子とかあんなんとかもやっぱり興味あったりとか、は
い
は
い、あ、全然ちょっと分かんないです、
ね、分かんねえんだ、はい、あ、そうだ、まあ、むしろ安心したけどね。
あ、
だって掘ってからでも俺もついていけないしみたいな。そうなんだ。その他にはどんなところ興味がおありなんですか。それ科学的なものだとか。
科学的なもの、あの僕 の、 あの、まあ、さっき紹介してた佐川さん、
うん、はいはい、
佐川氏は よく何でしたっけ、そのタイムマシンがうんぬんだったり、まあ、そういう
スタートレックとかね、
そういうものに
宇宙戦艦ヤマトとか、
そうですね、相対性理論とか、まあ興味があって勉強してるみたい
です。彼なんかでも頭だけなんか移動しても体だけ残ってても普通の人間と変わらないぐらいなんで、多分ね竹で言うとね、
まあまあそうですね、竹で言うとそう
ですね、竹で言うとね、今思いついただけだけどあんまり面白くなかったみたいな気持ち悪いだけの話はむしろねホラーだよね、頭だけじゃなくてなんか落語で首上司みたいになってるけども
、そう
ですね、まあ、お金は詳しいんだそういうの、
まあそういうの好きで、まあ、いろいろやってる意味でみたいですけどね、
そういう意味で言うとこう夢があるっちゅうのはね、
まあまあそうですよね、
今もなんかそういうね宇宙飛んでったっていう話とか、
はい、
そういうのはもう聞くんですけども、昔からその宇宙旅行行ってみたいみたいな、
いや行ってみたいですよそれは、まあ、誰もが行ってみたいんじゃないですか、わかんないですけど、
そうね、またあれですね、今こう個人の会社だったりとか、
はいはい、
そういう企業で、はい、民間的なもので、
はい、
ドーンとか打ち上げていけるような時代になってきたんですね、
はい、まあ、そうですね、堀江門もいろいろ研究してらっしゃるんですもんね、はいはいはい、
時代感としてはやっぱりあれですか、堀江門さんなんかはちょっとこう、はい、まあ今ああいうことになっちゃいましたけど、
はいはいはい、
やっぱりその非常にこう興味と関心を持った、
はいはい、
ジェネレーションではあります、
まあ、そうですね、まさに、まあ、憧れの的って言いますか、そういう部分はありますね、
あ、そうですか、
ね、まあ、なんて言っても六本木ヒルズに住んでみたいっていう、
あ、やっぱりあるんだ、そこら辺はね、まあ、まあそういう夢もね大いに持っていただいて、また今後その吹き上げ師と一緒にね、
そうですね、
いや、いいじゃないですか、
はい、ヒルズに住む、
そうそう、六本木ヒルズ
2人でね、
家賃割り勘
で、まあ、自分は、まあ、芋洗い坂みたいな、
そう
ですね、六本木同じエリアですよ、同じエリアですよ、だから彼はだから美割あの、ね、六本木ヒルズ、
ヒルズ、
ね、で君はあの芋洗い坂 の、 あの公衆便所の脇みたいな、
あ、公衆便所の脇それもうないですね、家が言えないですね、
大丈夫大丈夫はい、はい、まあまあでも夢はでっかく結構じゃないですか、はい、ね、もう吹き上げ師とそういう夢を叶えていただくという部分でいうと、さあそんな吹き上げ師はいかがでしょう、はい、
あの僕大津の中二世の自殺なんですけど、僕ちょっとなんか教育とか結構興味大学の時にありまして、教育、まあ、先生になろうと思ってた時もありましてですね、
はいはい、なるほど、
結構こういう自殺とかのこういう先生方のですね、うん、こういうのを聞くとですね、ちょっとなんか、はい、なんで先生になったんだろうこの人たちはって思ったんですよね。僕はですね、正直僕は先生にならなかった理由は、
うん、
差別しちゃうって思ってやめたんです。
あ、差別しちゃう、
はい、
あなた自身が、
はい、
おー、なるほど、
平等にはできないから、多分僕の生徒になった子かわいそうだと思ってやめたんです。だからもうなんかこの今このニュース見てると、あの先生方はもう本当保身しか、うん、
あみたいだね、うん、だって今日 の、 あの父親さん被害に遭った お父さん の、 方のコメントもそんなだったもんね、
はい、そうです、
そんなでもなかったけど、あなたたちのコメントを見てると被害者意識として学校側の体制に問題があるんだと思わないでいられないからっていうことを、
は
い、伝えてましたよね、はい、
だから僕の友達とかでも先生やってる友達とかもいるんですけど、やっぱりそういう話を聞くと、
あ、一番難しいところが分かんね、
そうなんですよね、
教育に関してはね、
そこの、でも教育って結局ね、その学校にしかいない人しかいないじゃないですか、
うん、
教える人も含め、
はいはいはい、
なんでね、もうちょいなんか民間とかが入った方がいいんじゃないかなとかって思ったりとかもするんですけど、うん、
だからほら竹野さん、このコンテンツっていうかコーナー結構いい、はい、面白いでしょ。
いや面白いですね。
普段こんな話聞かないでしょ。
聞かないです、ね。
吹き上げってこんなやつだと、こんなやつだと思わなかったみたいなあるでしょ。
まさかこんな真面目な人
な。待て。
意外とね、いやいや、それは、まあ、あの竹野さん、今ね、俺の拾って、そうやって言ってくれ、はい、広げてくれたのか分からんけど、はいはい、意外とあるんですよ、
ね、
同じ劇団の人だったりとか、はいはい、バンドで来られたりしても、はい、え、お前、普段そんなこと言ってたっけとか、そんなやつだと思わなかったみたいなね、
なるほど
ね、まあまあ、それ、いろいろ仲高いして帰るとか、新たにこう信仰を厚くして帰るとか、さまざまなんですけども、意外とこれ、こういうね、なんともないネタっていうかコンテンツですけども、
はいはい、
意外とねこういう、 こう原始的なこう、まあ、ネタといいましょうか、はいはい、コンテンツも、ラジオ的にはやってて面白い向きもあるんで、まあ、こういうのももし、新番組やられる際にあたってね、取り入れていただけるようだったら、またそれはそれでご参考になればなというふうに思ったりしますけどね、さあそんなこんなで、今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、KO レコードの CM について本日のゲストですね、劇団は松井の準備吹き上げ師とそちらがお連れになっていただきました、ゲストの方ね、竹野さんの、はい、いろんなプロフィール等々について詳しく伺ってまいりたいと思います、
はい、
それでは CM でこちら、
春夏秋冬、 四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
祭りの準備や吹き上げ師からのご紹介、第2価値を生み出すことを理念に掲げ、これはミュージックオブセカンドでよかったですかね、
はい、
あるいはミュージックセカンドショップ、あとは野菜ボールでよかったですかね、はじめ、そちらをはじめ数々の仕掛けを世に送り出す団体、セカンドプロジェクト代表竹本大輔さんにお越しになっていただいていると、まあ、こちらにまた控えておいての方たちが、そちらの竹本さんと お仲間の方ということには違いないんですが、はい、学園府からそんな竹本さんに、まあ、とりあえず特化してプロフィールをね、ご紹介するところなんですけども、詳しいことは取りも直さずご自身からお伺いするのが間違いなくも一番ということで、ここはセルフアナウンスにてお伺いできたと思いますけども、竹本さんの方からご紹介の方をよろしくお願いしたいと思います。
はい、セカンドプロジェクトという、まあ、団体をしております、竹本大輔と申します。
はい、
で、まあ、ミュージックオブセカンド、ミュージックオブセカンドショップ、野菜ボールっていう、まあ、インターネットを使った、
はい、
まあ、新しい、まあ、サービス、
ほうほう、
まあ、っていうのを、まあ、いろいろ手掛けております。
なるほど、
はい、で、まあ、今現在、まあ、仲間が今、まあ、今日来てるのは3人で来てるんですけど、
はい、うん、
まあ、全部で、一応、5人メンバーでやってはおります
けどね。ほうほう、
まあ、まだまだ立ち上げばかりなので、うん、全然経験も浅く、まだまだこれからっていうところではあるんですけど、
はは、
まあ、一応こういった形で活動はしております、
はい、具体的にでもどんな風な、ことになるんでしょう。例えばまあ野菜ボールでしたっけ、
はい、
これなんかね、ネーミングは非常におしゃれてるなと思うけど、ね、
本当ですか、
ね、あいちゃんそう思わない、
はい、
面白そうだね、興味惹かれるよね、
なんだろう
と思っちゃうね。
なるほどですね、うん、まあ、野菜ボールっていうのはですね、うん、まあ、コンセプトが知らない人と知らないことを点々点々ということで、
うん、
まあ、別にいやらしいサイトではないんですけども、まあ、知らない人、
私何も言ってませんけど、
あ、本当ですか。そうですか、今ちょっとなんか色々、
いやでもまあ今ね、あるからね、そういうのはね、まあ、怪しいサイトがね、
はい、っていうのはではありませんと、
はいはい、
今現在は、うん、まあ、いろんな人が参加して、
うん、
まあ、ある場所に集まり、
うん、
で一緒になんかライアーゲームのような、
ほうほう、
まあ、イベント、はい、ゲームを一緒にやると、
なるほど、
いうものですね。
今だってパソコンっていうのはそのゲームだ、それこそ今おっしゃったゲームだったりとか、まあ、まず基本的に僕はね、はい、マッチングっていうものがね、はいはい、そのインターネットを通じたりとか、
はい、
そういうパーソナルコンピューターでできる可能性としての一番の、まあ、武器だったり、利点と言いましょうか、
はい、
じゃないかなと思うんですけども、多様化、多種多様化してるじゃないですか。
あ、そうですね、
それはもうそういう、こうダウンロードして、音源だったりとか映像だったりとかありますけど、
はい、
その中でも一番特化しているものっていうことで、どれということではなく、もうそれはもう全般にわたってってことなんですか。
そうですね、全般
コンピューターでできること何でもみたいな。
で、まあ、今現在はもうコンピューターに限らず、
うんうん、
で、まあ、次回から、うん、行う吹上和樹さんの、うん、司会の新しい番組、
うんうんうんうん、
のまあ全体像をまあ一緒に協力して考えたりっていう、うん、まあ、インターネットに限らず何かしらまあ面白いことを、
うん、
まあ、 あるものとあるものをくっつけて、うん、新しいものを生み出すみたいな、
いわゆるマッチングですよね、
そうですね、うん、ことを考えながら、おうおうおう、まあ、いろいろやってはいますけれども、
なるほどね、だからその、はい、さっきの、 そのサラダボールでしたっけ、はい、
野菜ボール、
野菜ボール、ね、これなんかがその本当に野菜に関係するんでしたっけ、
あの全く関係ないです、関係ない、そのものはあの、まあ、人種のサラダボール、うん、あの、まあ、いろんな人種の人が集まってっていうものがあるじゃないですか、もともとは、まあ、サラダボールだったんですよ、うんうん、そういう意味で、うん、いろんな人が集まって一緒にゲームをします、はいはいはい、まあ、ただサラダボールっていうのが、うん、まあ、あったんですよ、ほうほう、サラダボールっていうサイトがあったんで、
あったんで、
いや、まあ、安易に野菜ボールにしちゃえと思って野菜ボールになったんですけど、まあ、意味合いとしてはそういうものですね、
わかりました、で、まあ、それについても要するに、ご自身がそういうのを始めようと思ったのはもともと先ほどちらっと伺いましたが、はい、いわゆるその科学好きだったりとか、はい、何かそういう技術系のものが、まあ、宇宙が好きだったりみたいなお話だと思うんですけども、はい、青森のご出身 で、
そ、 うです、ね、
それで、はい、学生時代からもそんなものを志して、はい、で学校でそういう部活 で、はいはい、でまた皆さんとご一緒になってやったりとかいうこと で、 そうです、ね、で早速もう社会人になってそういった活動を始められたんですか、それともどっか就職されたりとか、
実際あの大学生の頃から、はい、あの活動ミュージックオブセカンドっていうのが、まあ、これ大学生の頃に作り上げた SNS になるんですけども、
う
ん、
今だって話中ですけども、はいはいはい、本当にアメリカの人たちってもう大学生の時点から起業しちゃって、はい、これでもうビル・ゲイツとかああいう人たちもそうなんじゃないですか、
まあ、そうですね、
でも本当にもう世界に冠たるビッグネームになったり、はい、恵まれしたりということってありますよね、
は
い、
まあそうですね、
じゃあもう本当その感じ、
あのその感じでやったんですけども、まあ、いろいろ苦労もありまして、うん、例えばあのミュージックオブセカンドやり始めた時に、うん、あの、まあ、ある企業さんから声がかかったんですね、
あるでしょうね、
あの君たち面白いね、
おいおいおい、
でぜひうちで新しい企画、音楽系の企画があるから、それちょっとやってよと、いうことで、あの大学卒業した後に、まあ、就職一回泣いてもらったんですけど、そこも一旦蹴って
、
俺はこっちやりたいんだ、
やりたいんだと
行きました、サッカーと二人で僕ら行ったんですよ、そしたら行った途端にあのそのサービスやっぱりやめたと、言われ、
はいはい、
でまあ、そこでまあ、仕方ないからしばらく、うん、あの居座ってお仕事させてもらって、うんうんうんうん、あのやっぱりちょっと違うと、僕らはまあ新しいサービスやりたいんだってことで、そこもやめて、はい、まあ、今セカンドプロジェクトって団体を立ち上げたっていう経緯ですね。
絵に描いたような人生のこう人生のこうなんかこう後輩のね上り下りのあれをですね、まあ、繰り返しておいでだということで、はい、でももうそういうじゃ。やっていきたいと言いましょうか、そういう方向性も分かってるわけだし、
まあそうですね、
でまたそれだけの根性もあって、はい、気概もあるわけですから、はい、今後むしろ楽しみじゃないですか、
そうですね、うん、まあ、どんな面白いことしてやろうかっていうことは、まあ、ね、日頃から考えてますけど、ね、
でそれについての一つ の、 その、まあ、いろんなそういうバリエーションとか、
はい、
そのコンテンツがある中で、はい、今回今吹き上げ人の一緒の、
はい、
その学大 FM から派生した新規のラジオ番組みたいなことをやってみようじゃないかと、
そうですね、
言ったことで、まあ、彼にそそのかされてこういうやつでもそれは そそのかした毒だからね、それで立ち上がっちゃったのね、
はいはいはい、まあ、
だから彼がそういうその自分がやろうとしている IT を使った、そういう企業なり、はい、まあ、そういう、 こうビジョンだとしたらですね、
はいはい、
うん、まあ、そのマッチング の、 その妙みたいなお話をされましたけども、
はい、
そこで何かができるかということであれば、うちらもそういう部分で言うと、まあ、ちょっとアナログ全然アナログですけどね、
はいはい、
要するにある程度 IT も加味した形での、まあ一言で言うとプラットフォームといえばちょっと聞こえが良くてかっこいいんですけども、
はいはいはい、
でも要するにそのマッチングと同じようにしていろんな方たちがここに集まっていただいて、
はいね、
もう今日まさしくそういう風な、ね、
うね、
あの状況だと思うんですが、はい、その中からいろんな可能性とか、はい、またそういういろんなネットワーク、はい、またそういったものがこう、どんどんと広がっていっていただければありがたいのかなと思って続けている番組なんですよね。
なるほどですね。
だから本当にそういう意味ではこうもういろんなところが縦横無尽に、
はい、
いろんな方たちが訪れ、でまた去っていく人もおいででしょうし、
なるほどですね、
もうなんて言うんでしょうね、そこからのこう違った線路がこう、はい、引かれていってもいいわけですし、
はい、
そんな意味合いのこうプラットフォーム的なスタンスで、今後もまたしばらく頑張っていければなと思ってますし、
なるほど、
まさしく今回吹き上げ市の場合はうちらがその東急東横線だとすると、
はい、
そこからちょっとこう南部線が出てくるみたいなね、まあ、もっとかっこいいですよね、まあ、また港未来線みたいなね
別に南部線でもいいですよ 別に南武線でもいいですよ。僕南武線で帰るんだ。
あ、そうか、はい、南武線そこ否定できないわな。
はい、南武線すごい好きです。
でもちょっと、まあ、そうファッショナブルチックに言うんであれば、うん、ちょっとみなとみらい線みたいなことでね、さっとこう出てくみたいな、はい、そういう枝葉がどんどん広がっていくのはありがたいなと思ってるんで、ぜひ、まあ、こちらの方から皆さんにそういったことでご期待を申し上げたいなというふうに思ってるんですけど、ご自身の方でそこ、あの、自分のセリフアナウンスもっと出したことないですか。
あ、セルフアナウンス、うん、ですね、うん、特にないじゃないです
か。2人でニコ生やってたりするんですよ。
ニコ生、はいはい、それはどういった役割役割、
まあ、どういう感じって言われるとあれなんですけど、うんうん、
いや、まあまあ、役割分担とか。
もう二人で、うん、2人でパーソナリティやってます。
やっぱりベシャリブいけるんだね。
ベシャリ行きますよ。
なるほど、楽しみだね。はい、まあ、だからむしろ彼は彼でちょっとオリジナルの青森に特化した番組やってるのか。今年のリンゴはよくねえわみたいなさ。
まず聞き取れるかどうかの問題ありますよね。
それはそれでいいんじゃない
で
も。
は
いはいはい、
本当ですか。
いいと思いますよ。
本当です、
はい、まあまあそんなことで、ね、青森話にするとちょっと長くなっちゃう。さあ、それではセルフアナウンスをその辺にさせていただいて、はい、7番マルチ角の CM を聞いてですね、はい、キーボードの人気打球室ではそんな竹本さんと、まあ、そのセカンドプロジェクトさん等々、あるいは松高さんたちはじめ、山本さんの、まあ、ある種ご紹介といいましょうかね、はい、いろいろと Q&A で伺っていきたいと思います。それでは、はい、CM でこちら。キーボードユニークギター教室の時間でありますけどね、はいはい、どうかしましたか、大丈夫ですか、佐川さん、大丈夫ですか。だいぶ退屈しちゃったじゃないですか。大丈夫ですか。はい、もう山本さんもさっきからもう携帯ばっかり見てるんで。携帯目が お友達、あ、うんって言って頷いちゃってるんですか。あ、はいはい、まあまあね、そんな皆さんには後でまた恐怖のインタビューのコーナーを待っておりますので、お楽しみにしていただければと思いますけども、さあ、それはそれとて、キーボードユニークギター教室では、本日はですね、そんなべしゃりも達者だという竹本さんね、はい、セカンドプロジェクト代表の竹本さんお越しになっていただいているということで、吹き上げ師にはね、以前にも何回かクエスチョン&アンサーいただいてますので、はい、本日はまあ、まずはね、竹本さんにそうですね、はい、フォーカスして、はい、あやちゃんの方からいろいろと伺っていただきましょうか。
なるほどですね。
はい、では改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ、はい、年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、まあ、ニックネームないので
ないんですか。
はい、ないです。もう竹本大輔です。まあ、仲いい人はタケタケって呼びます、
ね。タケちゃんね。
あ、タケ、あまり。
俺の友達でも竹本さんっているんだけど。
本当ですか。
うん、ゴールデン酒場って飲んでんだけど。TBS でディレクターやってる人。
あ、そうですね。
やっぱタケちゃん、タケちゃん
って。あ、そうですね。そう、だからなんかあんまりオリジナリティがないなって、アイデンティティのなさがあんまり良くない。
タイちゃんとか呼ばれないの。
タイちゃんはね、
タイスケってでも呼びにくいよね。
呼びにくいです、呼びにくいです。ね、はい。
うん、なんで、まあ、やすすけとかね。
いやいや、それ漢字間違ってる、そもそも。そもそもの問題ですから、ね。まあ、タケって呼んでいただければと、うん、まあ、思いますと、
うん。なるほどね。
で、年齢なんですけども、はい、まあ、基本的には24歳。
なんじゃ基本的
に。基本的には24歳。はい、あんまり年齢明かしたくないっていうのはあるんですけど、ね、まあ、っていうのも、やっぱこの業界、年齢が若いと、バカにされる傾向には、
あ、そうなの、うん、アイドルじゃないんだから生年月日とかも分かんないし。
あ、まあ、あ、そうですよね。
青森出身だけですよ、分かんないん山本君が全然興味なくしちゃったから、もうちょっとトイレ行っちゃったじゃない
か。基本的にはな、あの20代前半のメンバーで一応セカンドブルー
ということは同級生なのよ、この3人。
そうです、そうです、そうです。
いいね、そこはね。なるほど、ね、日頃のお仕事と活動内容といいますと。
ですね、基本的にはあの作ったサイトの運営だったり、修繕。
そんなんでもう飯食いちゃってんの？
いや、あの、まあ、飯食う方法はまた別で、
別で
活動はしてるんですけど。
あ、それ活動してらっし
ゃる。それはまあちょっとあの置いといてっていうのはね、はい、綺麗な部分だけお話ししてもらって
も
ら
って
、で、まあ、あとはあの新しいサイト、どんなサイトがいいかなっていうのを、まあ、考えながら、じゃあこれやってみよう、やってみようっていうので、いろいろ作っていくっていったことが活動内容になりますからね。
はい、わかりました。はい、続いて。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、
なかなか芸なんていうそういう舞台やってる人とかね、映像やってたりとか、はいはい、ミュージシャンもやっておいでだっていうことだけど、はい、そういうことじゃなくて IT 系でその感激したりとか感動するエピソードっていうのはなかなかちょっとないかもわかんないけども。
いやいやいや、言ってもありますよ。
あ、そうですか。
あの、初めにあの僕と蔦川で、はい、あの2人でミュージックオブセカンド立ち上げた当初ですかね。あの、まあ、初めてのコンテンツサービスだったんですけども、そこにやっぱり知らない人が、うん、あの登録してくれて、うん、あの利用してくれてっていう、まあ、これにはね、あのすごい感激しましたよね。まあ、ただこれもまたあの新規アカウント作成っていうのも、まあ、約1週間ぐらいで頭打ちになり、そこからはもうあの全然機能しなくなってしまったにはしまったんですけども、まあ、一つ感激したエピソードではありますね。
あ、でも確かに時代と時間をかけていくような仕事であるから、はい、やってることがその時には新しくても、もうどんどんどんどん古くなっていくわけだから、ね、難しいっちゃ難しいですね。だからその中で人に感動とか感激を与える作業っていうのも、はい、またそれもちょっとこう難しかったりとか大変な作業ではありますよね。
まあ、そうですね、うん、やっぱなかなか、しかもあの面白いことっていうのがなかなか、まあ、簡単に出てくるもんじゃないじゃないですか。
おっしゃる通りね。まあ、それだけにまたやりがいがあるというか。
そうですね。
ね、
それは面白いところではありますよね。
なるほどね。はい、あ、ますますでも本当楽しそうだな、そこら辺は。はい、じゃあもう最後になっちゃいますけど。
はい、最後に竹本さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
そうですね、それはもう吹き上げ師と今後の一緒にコラボレーションの中の可能性的なことの夢とかでも結構ですし、
はい、なるほどですね、うん、まあ、まずあの僕自身といいますか、あのセカンドプロジェクトの、まあ、目標だったりっていうのを挙げますと、うん、やっぱりその今人類っていうのはあの元々何もなかった、土しかなかった、木しかなかった、
もしもし
海しかなかった
どこまで遡っちゃうんです
か。そんな時代があったわけです、はいはい、そこから今こうやってラジオを放送してみたり、いろんな機材があってみたり、まあ、これっていうのも、まあ、いろんな企業だったり個人だったり、いろんな人たちがいろんなものを発明してきたからこそ、うん、今の僕たちっていうのは、まあ、生きてるわけですよ。
おっしゃる通り、
うん、やっぱりそういうふうに、うん、あの未来の人類に対して貢献できるような新しいものっていうのをどんどん、まあ、出していって、まあ、人類の進歩に貢献できればなっていうのが、うん、一応僕らの目標ではありますよね。
なるほど、うん、だから要するにそこはもう、現実とそういうこうグローバリゼーションっていうのをもっとそういうこう、ユニバーサルな部分っていうのを、はい、捉え方を持って活動していきたいと。
そうですね。
なるほどね、はい、だってそれは現実とそれこそもうそういうのが連鎖してるからこそヒストリーとか人間の歴史ができてきたわけだから、まあ、そうですね、はい、今まさに竹本さんが言われたみたいに、はい、それはもうそれこそ元素だったりとか、はい、そういうこう土からみたいなことにはなってくるし、空を見上げれば星もあるし、
ね、
飛んでいくわけですからね、
はい、飛んでいくんですよ、
ね、
空にね、
もう早く飛んでっていただきたいどの辺、竹本おー、竹本おー、天野さん、天野さん、竹本竹本竹本
どこにいるんですか、はい、まあ、っていうのと、あとあの僕と、まあ吹き上げ師と、うん、まあ、新しい番組をってことで目標っていうのを、うん、まあ、吹き上げ師の方から、はい、なんかいただければなっていう
ふうに、いやいや、むしろ僕から振ろうと思ったので、
あ、本当ですか、
はい、伺ってみましょう、はい、じゃあ、まあ、吹き上げ師もそういった部分と同じ質問ですよね、はいはい、竹本さん並び山本さん、また田川さんを交えた部分で、はいはいはい、今後の、まあ、楽曲から派生した部分でのラジオ放送、どんなふうな夢とか目標や、希望みたいなことをお持ちでしょうか。
僕はですね、なんかその学芸大学っていう街とかですね、うん、まあ、もう僕 まあ、ここでお世話になってて、うん、まあ、7回ぐらい出してもらってるんですけど、はい、なんかできないかなっていうところで、うんうん、その、なんですかね、まあ、自分のコンテンツというか、うん、ラジオというコンテンツ使って、うん、なんか自分の幅を広げるじゃないですけど、はいはい、そこからなんか自分が今やってることに活かせるんじゃないかなっていうところでやりたいなっていう話を持ちかけて、うん、まあ、はい、ね、ちょこちょこ話してて松永とか、うん、はい、まあ、構成作家の方とか協力してもらってですね、はい、目標としてはですね、まあ、この学大 FM 今ある番組と同じ回数ぐらいやりたいなって。
おお、それは頼しいな。
追いつけ追い越せ、でちょっとやっていければなっていう。
そこはぜひお願いしたい、ね、
あの学大 FM に引き上げありと。
はい、お頼もしいですね。それこそもう、話中ですけど、
言い過ぎたかな。
いやいや、それこそ夢とか希望と言ってるんじゃないですか、はいはい、このほら今日のね時事ネタで読みましたけど、はい、大阪でほら桂三一さんがね、はいはい、桂文枝を名乗るにあたって、これはもう大名跡なわけです、江戸時代から、はいはいはい、それにその桂春団治師匠が、うん、もう春団治師匠も大きな名前ですからね、春団治師匠がその六代目といえば、文枝だと、その、ね、はい、桂三枝の名前の名跡を継いだ文枝だと言われるぐらいになってもらいたいということをおっしゃったって言うんですよね。だから6代目といえばもう文枝と。文枝、うん、だからそういった意味で言うと、今言われた通り、はい、もう学大 FM の、ね、吹き上げありきという意味では、もうサママンじゃないんだと、はい、いうぐらいの勢いでね、頑張っていただければ結構なんじゃないかと思います、ね、はい、こんなやつに負けるかい俺が。
いやいやいや、こっちも、ま、負けないですよ。
いや、あやちゃん笑うけど、そのぐらいのつもりでやっぱりね、やっぱ男は張り合ってやんなきゃ。
まあそうです、ね、まず深木さんの被り物から。
そうですね、
被り物何にしようかな。
これでこちらからとこう、その周りにこう津高さんとか山本さんまぶしてこう。まあまぶしはちょっと失礼だけど、ちょっとこう
距離周りをかぶすっていう気もしますけどね。
まあ、まあ、そこはね、もうそれはもうだってこっち腕のある人じゃないとそこをこう固めていただけないわけですから、はいはい、吹き上げ風機を持ち上げていただき、また竹本さんと一緒に ね、 そうですね、それどんどんどうそれをやっていただければなと。 そうですね、それについてはまたじゃ今後とまたまたこれからどんどんとそのコンセンサスっていうか、
そうですね、やっていきながらかもしれないです、
オピニオンをね、そうですということでね、はい、ぜひまあそんな風にしていただければなというふうに思いますね。はい、はい、まあそれではそんなことでですね、また今後の竹本さん並び、吹き上げ師、そして津田川さん、山本さんの活動について、まあ、学大 FM をまたベースにしたりですね、どんな風な派生したラジオができるのか、リスナーと関係者の皆さんにはご期待いただきたいと思いますけどもね、はい、どうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、本日はとりあえず今日はね、はい、セカンドプロジェクトの竹本さんにお越しいただいていろいろとお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそしてですね、お待たせしました、はい、本日これはもやもやサマーズでもご紹介いただきましたけどね、学外不明物恐怖のインタビューのコーナーということで、
はい、
お店の入店状況に応じてですね、ご来店のお客様にはですね、本日、もう あの上田さん聞いてますか。上田さんもインタビューの時間ですよ。そろそろ入りますよ。大丈夫ですか。よろしいですか。はい、本日のインタビューのコーナーは、ご来店のお客さんには今日はですね、漫画の日ということでですね、皆さんがあなたにとって一番好きな、漫画あるいは影響を受けた漫画は何ですかということで、さあ、あやちゃん聞いてらっしゃい。
まずは、
はい、そちらお近くでいいんですか。
はい、じゃあのお名前から。
豊永陽介です。
いや、フルネームかい。
はい、どうぞ。どの木で。
はい、あ、お名前、
お名前の次は。
はい、
上田です。
はい、お嬢さん。
上野です。お
山本です。
はい、はい、いいですよ、どんどん聞いて、はい、あなたにとって、
はい、あなたにとって一番好きなあるいは影響を受けた漫画は何ですか。じゃあ順番にお願いいたします。
横山ミステルの三国志。
おー、三国志渋いと言いましたね、はい、自分もなんか出てそうですもんね、三国志。その眉毛の感じがね、
あー、凛々しいですからね。
凛々しいですから。はい、はい、どんどんいきましょう。
はい、続いて
漫画アニメ、
いや、何でもいいですよ。
カメレオンっていう。
カメレオン、あー、その映画とか漫画があるんですか。アニメとか漫画あるんですか。
漫画ですね。
あー、そうです、はい、それあなたの性格じゃなくてね、カメレオンとか、そうじゃなくて。
え、
いや、いいです、いいです、流していいです。どんどん聞いてて。お嬢さんは、
続いて
イグアナです。
おい番組でバカにしとんのか
あれ
あるのイグアナって本当に
あ
るんだ。へー、じゃあだってカメロンって来てイグアナって来たらさ、こっちはオチはなんか山椒大夫とかなんかそんなんじゃない
じゃないですか。
山椒大夫じゃねえや
こっちはびっくりしてたね
え、青大将とかあーそうか、本当にあるんだ、ごめんなさいお嬢さん、それなんでですか、またイグアナ
カメレオンに似ているところが、
え、今もう爬虫類系、今もう爬虫類系ありがとう、俺爬虫類、はい、苦手なんで そっちの、はい、彼氏、はい、
ね、さっきねここで話した、うん、巨人の星で
じゃーんちゃちゃちゃちゃちゃちゃんだよね、やっぱりそこはね
星一徹ファンですから、
星一徹ファン、あ、はい、星ヒューマンじゃなくて星一徹のファン、ファンなの、そうです、
そろそろ心をやれようかな
テーブルガチャンでね、はいはい、パチンコじゃないんだいやいや、でもなかなかね時代感をこう表してるね、インタビューのお答えでありがとうございました
ありがとうございます、
は
い、
巨人の星が出てきましたけども、さあそんじゃそちら、はい、まさしく巨人の星世代の、ね、プロデューサー、
プロデューサー、
はい、お名前伺ってください、
まずお名前から。
伊藤です。
また出た。最後もそれかい。はい、どうぞ伺ってください、あやちゃん。
はい。じゃあ、あなたの一番好きな、あるいは影響を受けた漫画とは。
あ、あやちゃん、はい、ちょっとその前インタビューの前にちょっと持ってきたんで、ちょっとそれ撮ってあげる。
あ、はい。
はい。ちょっとインタビューの途中ではございますけど、皆さんよろしいですか。はい、本日はですね、インファームさんでの放送がですね、最後になるということで、お世話になりました、インファームさんとインファームのマスターにですね、ここで、花束を贈呈してですね、皆さんからのもともともですね、感謝の気持ちをお伝えしたいと思うんですけども、お願いできますでしょうか。私がですね、マスターどうもありがとうと言いましたら、みんなでありがとうとご発声お願いしたいと思います。それでは、インファームマスターどうもありがとう。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
はい、そんなもせっかくなんで、あやちゃん、じゃあマスターに好きな漫画を、
はい、はい、マスター、好きな漫画を、
はい、
イグアナです、
イグアナこのかぶせ
さすがマスターです、ね、
この見事なかぶせ、ね、最後の放送で、ね、マスターにも出てもらって締めてもらおうと思ったんだけど、最後まで拒否られましたでもこの腕前だけはやっぱり見事だと思いますけどね、
さすが、
はい、イグアナということで、はい、じゃ あの、
はい、プロデューサーに、
はい、プロデューサーのお願いしましょう、
はい、すいません、
はい
はい、
プロデューサーお待たせしました、
はい、
あなたの好きな
漫画を、
みゆきです、
みゆき、また CV とかいきます、時代感違うじゃないですか、みゆきじゃないですよ、タッチとかじゃないですか、
いや、全部持ってたのはみゆきです、
ああそうなんだ、それどの辺が良かったですか、
全然覚えてません、
覚えてないのかい覚えてるやつくださいはい、ありがとうございました、カイドウさんでした、さあそちらのお兄さん、
はい、はい、お名前を、
田中です
嘘つき田中、はい、何がありますか、
はい、好きな漫画を、
そうですね、僕が落とそうと思ったんですけども先に落とされたんで、はい、じゃあ真面目な感じで、はい、僕は初めの一歩っていう漫画が好きで、そこで鴨川会長って人がいて、その人が言った一言が僕の人生に今大きく影響してまして、
さあその一言をお聞きしましょう、
すごい真面目な話ですよこれ、
どうぞ、
努力した人が必ず報われるとは限らない、でも成功してる人はみんな努力してる、
なるほどね、
その言葉を糧にして生きてます、
なるほど、ご自身はどうですか、その言葉を聞いて反映されてますか、
あまり反映してないです
ね、なんだよはい、どうもありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、いつもね、久しぶりのマスさんでございます、さあこちら、はい、最後になりますから、
はい、おっと、じゃあまずお名前から、
はい、蔦川です、
はい、さあそんな身長3メートルの蔦川さん
どんどん伸びてますけど、
はい、どうぞ、
スラムダンクです。
お、来ました。そこはバスケットボールだけに。はい。それはちょっとスラムダンクはどのぐらい私がその影響を受けたとか好きだったっていうのを青森弁で聞く。無理な、ちょっとハード高かったんですよね。ちょっと無理じ、ちょっとこうあれでしたけど、ちょっと無理なありが
とうございます。エンジニアさんですからね。
あ、なんでしょう。
エンジニアさん。
エンジニアさんだからね。はいはい。わかりました。でもスラムダンクということで。
スラムダンクです。
バスケットボールやってた時の思い出とか何かありますか。
まあ、あんまり覚えてないです。
あ、覚えてない、ね、はい、あんまりこう人と会話がもうだからあんまり好きじゃないみたいな。まあ、置いておきましょう。さあ、それ最後になります。山本、
はい、
はい、こちら。
名前から。
はい、山本です。
はい、山本さんはどんな、
僕はメジャーっていう漫画。
メジャー。おー、それはどんな漫画でしたか。
あ、まあ、野球の漫画なんですけど、タイトル通り。
はいはい、
あ、でもなんかその主人公が、うん、まあ、いろいろ怪我とかするんですけども、うん、
はいはい、
まあ、そういうのを乗り越えて、うん、まあ、実際にメジャーの選手になっていくっていう、ほうほう、っていうのが、まあ、夢を諦めないっていうところが
なるほどね、
好きでした。
山本さんはその今は何かこう夢に向かっていったりとか今そういうことでございますか。
まあそうですね、僕音楽やってるんで、はい、やっぱそういう部分で夢叶えたいと思う、
は
い、
どの辺を目指してやっていきましょう。
どの、まあ僕制作なんで。
おうほうほう。でもギターも弾くんですよね。
まあ、ギターも弾きます、
はい、だから例えばもう僕はもうボーイ の、布袋さんを引っこ抜いてみせますよとか俺だってロンドンで一花探してみせますよみたいなとか。
そうですね、まあじゃあその
もうじゃあって言ってる時点でダメだと。それで多分追いつけないし追いつけないと思うんで、まあまあでもせいぜいね、まあ、
そこら辺は頑張っていきたい。
あ、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はいはい、またこの学芸府のね、あの派生した番組の方も一つお手伝いいただけるということで、
はい、
そちらの方も頑張ってください、ね、
はい、
はい、スターさんもどうぞよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。それでは恐怖のインタビューのコーナーこの辺にさせていただきたいと思います。それでは CM についてエンディングでこちら。おお兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
7月17日火曜日第424回 87.0 メガヘルス楽大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ、あやちゃん的にいかが。
はい、今日はあのなんか、うん、ゲストの方も、はい、お客さんも盛りだくさんな感じで、
盛りだくさんな感じで、
はい、
ね、あ、それこそもうでも放送自体はいつものように、ね、元気はつらつで楽しんでいただけたと思いますが、
はい、
インフォームさんでの最後の放送ということになっちゃうんですけども。
そうですね、
会社的にはどんな感じですか。
そうですね、うん、私初めてここに来たのが去年の9月とかだったので、
はい、
そうです ね、ちょっと寂しくなりますね。
マスターにでもなんかメッセージ出してちょっと泣かしておきましょうか、マスターのこと。
いや、マスター
引かないふりしてて、ね、ええ、
いや、もうマスターの作ってくれるご飯が美味しくてです ね、
はい、
それを楽しみに毎月来てました。
あ、ちょっとこう目がうるうる来てる感じ。鬼の目にも涙なんてそんな器用な人じゃない。いや、でもまあ本当にね、ありがたいんで、はい、お礼言ってきましょう。
はい、 ありがとうございました。
どうもね、ありがとうございました。はい、さあそんなこんなでね、いつまでも、はい、感傷に浸ってるままありませんけども、はい、さあ今日のゲストのね、そんな場所に、居合わせました、はい、竹本さんですけど、いかがでしょうか。
まあ、初めてあのラジオ番組で出させてもらったんですけども、ははあの非常に面白いですね。
そうですか。
うん、あの楽しいです。
そう言っていただけるとありがたい。
はい、
う
ん、またあのしっかりした番組で、あの今後の参考に、ね、させていただければな。
ありがとうございます。じゃあ 逆バージョンで呼んでくださいよ今度。
あ、そちらの番組。なるほど、ええ、それ面白いですね。
それで俺と竹野さんでやろう、そこも
楽しそうですね。
あれ
吹き上げしたってない。
あれ、
いや多分でもそうなったら俺が呼んでもらったら多分吹き上げにいじめられるんだと思うから俺。それは覚悟してるから。
そんないじめ、
それでいいと思う。それも俺の番組なんだけど切りましたみたいな。いやいやいや、まあ、それはそれで結構じゃないかと思うんで、ね。でもそうなれるように一つね、竹野さんどうぞご尽力してあげてください。
わかりました。
どうぞよろしくお願いします、はい、さあ最後になります、吹き上げさん的に、
はい、ね、僕も、ね、去年の11月ぐらいに初めて、はい、あのね、平田が食中毒になったおかげで、はい、あの出させてもらったわけですけど、そんなね、うん、
たぶんね、マスターね、あの食中毒の平田君のことは忘れないと思う。食中毒のやつかなっていうので、たぶん覚えてるから、そうそうそうそう、あの時来た人だから、
そう、一番最初に来た、そうそうそう、時がそれで、あの、ね、当日になって、
う
ん、急に行ってくださいって言われて、それが縁で、
縁だもんな、
はい、
どういうこと
なの、人の縁っていうのは本当、
大事にしたいですね、
はい、大事だなって思って、
はいはいはい、
本当になんか。短い、なんかそう考えると1年経ってないんですけど、
そうですね、はいはいはい、
本当になんか出会いをありがとうございましたと。
本当ですね、
はいはいはい、
マスター新潟の方に行かれるらしいんだけど、はい、おいらまた新潟まで押しかけていって出張放送とかありかも分かんない。あ、お前らマジ来たのかよみたいなことになるかも分かんないですね。
本当に行きましょう。
そう、まあ、面白い。それはむしろ面白いかもしれないね。はいはいはい、まあ、まあそんなことで、ね、いずれにしても吹き上げしね、はい、今後ともその竹本さん、蔦川さん、山本さんともにまた新たなラジオ番組の方をね、はい、本当に実践的に、具現化していっていただけたらというふうに思いますよ。はい、そんなこんなでですね、本日はここで重要なお知らせと申しましても、すでに先ほど申し上げましたより、はい、これまで2年と5ヶ月にわたってお世話になってまいりました居酒屋インファームさんが今月いっぱいでね、閉店されるということにあたりまして、学大 FM も撤収と移転をさせていただくということに相成りました、この場をお借りしまして、まずはインファームのマスターをはじめ関係者と応援してくださったリスナーと皆さんにはですね、改めて深く感謝と御礼を申し上げる次第です。そんなこんなでですね、学 F 的には新規、学大FM のスタジオとしまして、同じく学芸大学駅は東口を出てすぐ高架線沿いを横浜方面へ徒歩2分、洋菓子のマッターホン手前のステーキ&カフェケネディさんの2階はダイニング&バー、LUCCI ルッチさん、ルッチさんにてこれまで通り毎週火曜日、午後7時から8時半にて実施させていただきますのでね、もし住所と詳しくお知りになりたい方はこちらに情報ございますので、どうぞお問い合わせいただければというふうに思います。さあそんなこんなで最後に書き込みのメールの紹介、ここでもう一件、ご紹介しておきましょう。いただいておりますのは、学園サブパーソナリティで今はですね、北海道に帰り、子育てをやっておいての、うん、第3週目だから池田さんの先輩にあたるサブパーソナリティの前田ゆかりさんから、いただいております。インファームさんが閉店とのことで、マスターには大変お世話になったので本当に残念です。まだ私の子供がチロミンゴですので、そちらに伺えないのも本当に辛いです。サブパー復帰もまだまだ先になるでしょうし、点点点、マスターはまた違うところにお店を出す予定など終わりなのでしょうか。連絡先も伺ってないので連絡いただけると嬉しいんですけど、また名刺は持っていてくれているのかしら。いけないのは残念ですが、皆さんで盛り上がってくださいねといったことで、前田さんからメッセージをいただいて、ここは拍手でしょうね。はい、前田さん間違いなくメッセージの方をお伝えしましたんでね、まあ、あとはマスターと連絡やり取り次回に取ってみてください。そんなこんなで次回7月24日火曜日放送、担当はそんな前田さんとの親友ですね、はい、西尾由里子さんとともに楽しく愉快にお送りしてまいります、うん、リスナーと関係者の方は学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご聴取ご参加いただけたらと思います。さあそれでは、あいちゃんスタッフ、
はい、
はい、それでは
ライブご聴取の皆さんと一緒にですね番組を締めてまいりたいので、私がですねそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、この辺中心にいただきましょうかね、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げました、来週という元気なコールでお開きにしたいと思います。インフランさんの放送ここで最後になりますので皆さん元気にコールの方よろしくお願いできましょうか。こちらもご協力ください。はい、それでは海田さん、松さんよろしいですか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
マスターどうもありがとうございました。お疲れ様でした。マスターに拍手。はい、最後までワイルドなゼーなマスターでした。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。